2023年3月23日木曜日、続けてと言いますか、今孫子を読み終えましたので、続けて老子を読みたいと思います。これもなんかこう、栗山監督、大谷選手、まあ選手たちちょっとねこう思ったりしますけれども、第34章ですね、井筒訳第34章。大いなる道は水面に浮かぶもののよう、それはどこにでも行く、左へ右へと。万物はそれのおかげで存在するが、それを自慢することがない。それは自らの仕事を成し遂げるが、何の要求もしない。それは万物に衣服や食料を与えるが、威張り散らしたりはしない。欲望から絶対的に自由であるから、それは小と呼ぼう。万物はその元へと戻ってゆくが、それらの主人であることを求めたりしない。その点からそれは大と呼ぼう。しかしそれは自分自身を偉大だと思ったりはしない。だからこそその偉大さは完全なのだとなっておりますね。大いなる道は水面に浮かぶもののよう、それはどこにでも行く、左へ右へと。万物はそれのおかげで存在するが、それを自慢することがない。それは自らの仕事を成し遂げるが、何の要求もしない。それは万物に衣服や食料を与えるが、威張り散らしたりはしない。欲望から絶対的に自由であるから、それは小と呼ぼう。万物はその元へと戻ってゆくが、それらの主人であることを求めたりしない。その点からそれは大と呼ぼう。しかしそれは自分自身を偉大だと思ったりはしない。だからこそその偉大さは完全なのだとなっておりますね。そうですね。さて、小池訳第34章。道を体得した人は漂っていて、右にも左にも行くことができる。手柄を立て事業を成し遂げても、名声を得ようとはしない。万物が基準してきても、その主になろうとはしない。つまり常に欲がないのである。 それで小と名付けることができる。万物が基準してきてもその主になろうとしない。それで大と名付けることができる。こういうわけで聖人が偉大なことを成し得るのは、彼が偉大なものとして振る舞わないからである。だから偉大なことを成し得るとなっておりますね。基準、万物が基準してきても、基準、抵抗をやめて服従するという意味ということですね。万物が基準してきてもその主になろうとはしない。つまり常に欲がないのである。常に欲がないのである。常に欲がないのである。それで小と名付けることができる。欲がないこと、それを小と名付ける。万物が基準してきてもその主になろうとしない。それで大と名付けることができる。欲がない小、主になろうとしない、主になろうとしなくて欲がない大と小、こういうわけで聖人が偉大なことを成し得るのは、彼が偉大なものとして振る舞わないからである。だから偉大なことを成し得る。大きくて小さい、小さくて大きい。で、それが自然の中に溶け込んでいく。無、苦、ということでしょうか。といったところで、老子第34章でした。以上です。